生の男の子がさ、家族で伊豆のペンションに泊まったんだって。その子さ、みんなと遊びたいんだけど、東京でいつも見てる番組も見逃したくなくって、ペンションにあったデッキで予約録画したんだって。でもあっちって東京とチャンネルが違うでしょ。そのチャンネル空きチャンネルだったから何にも映らずないわけ。それが家に帰ってみたら、いきなり女の人が映って、お前は1週間後に死ぬって。びっくりしてビデオ止めたら電話がかかってきて。見ただろ、
その子1週間経って同じ時間に死んじゃったんだって。どうしたらともか、
それ誰から聞いた。
誰ってみんな噂してる。
ひよこ。
うん、ひよこじゃない。
なによ。
こないださ、変なビデオ見ちゃって。
どこで。
ヨーコたちと。
それで泊まりに行ったって話、ワタ君たちと。
何にもなかったわよ。その時さ、岩田くんが変なビデオ見つけて、なんだろうってみんなで見ちゃったの。
どんな？
うまく言えないけど、ちょうどそれ見終わった時、電話がかかってきて、無言電話だったみたいだけど。みんなもあの噂してたからさ、今日で一週間なの。
ちょっと、私を脅かそうとしてるんでしょ。
マジ。
今変わります。
はい。
なんだ。うん。今友達来てる。うん。わかった。はいはい。泣いた園長で帰り遅れるって。もう人騒がせな親。
こっちが痛いよ。明日もみんなに言ってやるからね。
トイレ行ってくる。 くる。まだ上に行かないでよ。
うん。
マウンド上3番手高津、
呪いのビデオってあるじゃない、最近結構噂されてる。
うん。
どんなビデオか聞いたことある？
うん。
あ、カメラの方見ないでね。
すいません。
もう一回ね。どんなビデオか聞いたことある？
私が聞いたのは、なんかいきなり怖い女の人が映って、お前は1週間後に死ぬって、そういうのなんですけど。
深夜番組見てたらいきなり映って、それで電話がかかってくるんだって。
深夜番組ってどこの局とかあるの？
私が聞いたのは伊豆の方の地方局とか。
伊豆の方？
うん。
それで1週間後に死ぬって、誰か本当に死んだ人がいるの？
私たちの周りにはいないよね。
うん。
何？
高校行ってる先輩から聞いたんだけど、ビデオを見た子がいて、その子彼氏と車でデートしてて死んだって。
事故？
ううん、止めてる車の中で2人とも。彼氏もビデオ見てたんだって。ほんと2、3日前の新聞にも載ってたし。
高校の名前とかわかるかな？
ううん、先輩の高校じゃないから。先輩も友達から聞いたって。
浅川さん。
はい。
これ
ありがとう。
はい。10年ぐらい前にもありましたよね、アイドルが自殺してその幽霊が歌番組に映ったって。
ああ、でも今度の噂何かしら。誰に聞いても伊豆の方って言うでしょう。
ああ、じゃあその辺がルーツってことかな。口先女はどこでしたっけ？
岐阜だって言うけど、確かあの辺で大きな事故があって、それが噂を生んだって。
大きな事故？
うん、噂を生み出すのはそういう忌まわしい死の記憶だって聞いたことがある。
じゃあいずれも何か。
どうかな。じゃあごめんなさい。お疲れ様。
お疲れ様。
ちゃんなんで死んだの？
さあ、難しい病気みたいね。後ろお願い。
若くても死ぬの？
そういう病気もあるの。いい？そんなこと向こうのお家で言っちゃダメよ。おばさんたちもっと辛いんだから。
うん。
よく遊んでもらったもんね。
メイコちゃん、ちょっと。トムちゃんの死因、なんだか分かったの？
いえ、私は。
だって警察で解剖までしたんでしょ？
でも事件性はないって。
普通の死に方じゃないわよ。五感を一遍も開けようとしないの、おかしいと思わない？
ごめんなさい、変なこと聞くみたいだけど、車の中で死んでた子もお友達？何か知ってることがあったら。
みんな同じ日に死んだの。陽子も智子も岩田君もバイクで事故って。
ビデオ見たから。
ビデオって？
陽子が言ってたの、みんなで変なビデオ見たって。見終わったら電話がかかってきて。
智子ちゃんも見たの？どこで？
みんなでどこか泊まりに行って。
智子が死んだ時一緒だった子がいて、おかしくなって入院してるって。絶対テレビになるとこ行かないんだって。
死体で見つかったのは女が辻陽子、成蹊女子学園3年、17歳、男が野見武彦、予備校生19歳。ドアは両側ともしっかりロックされてた。死に顔初めて見たよ。
死因は
分からない。突然の心臓停止ってことしか。
薬物とか。
いや、解剖したけど何も出なかったそうだ。これからエッチしようって二人が一度に死んだってわけだ。わけわかんないだろう。
陽ちゃん来てくれたんだって。
うん。
昔よく2階で遊んでたわね。
そうね。
桃子はここで死んでたの。
ダメよ、学校でそんな話しちゃ。
しないよ。行ってきます。
トロピカル温泉風呂の日、初心者でもインストラクターが丁寧に指導。
広いね。
お父さんはデブです、お母さんはデブです、だから僕もデブです。
それなんですか。
ちょっと仕事で、あの、
うん、
8月29日に泊まってるはずなんですけど、4人連れで、
うん、
何か気づかれたことがあったら。
ちょっと待っててね。8月29日ね。
陽一はもう小学校か。
1年生。リュウジさん最近どうしてるの？
相変わらずだよ。
収入は？
大学で教えてる。それで電話がかかってきたって？
ええ。
じゃあ俺が見終わったらここの電話が鳴るわけだ。
4人死んでるのよ同じ日に。
だったらお払いでもすればいい。
私を取って。
こっち向けよ。
早く取って。
ならないな。ダビングしといてくれ。中身を調べたい。まだ死ぬと決まったわけじゃない。それはビデオだ。作ったやつがいる。
宿泊客を当たってみるわ。それから電波ジャックの可能性ね。
からです。
ありがとう。
宿泊客のリストなんてどうするんですか？
あ、ごめん、ちょっと一人で調べたいことがあって。 どうしたの？
どうだった？
宿泊客にテープを持ち込んだ人はいなかったわ。もちろん素直に認めるわけないけど、電話で話した感じではみんなまとも。
電波ジャックの方は？
伊豆一帯で予報電波が流れた形跡はないわ。ダビングしたテープ。
浅川、
この女に見覚えは？
いいえ。この画面妙だ。この角度から鏡を撮ればカメラマンが映るはずよ。
どういうことだ？
さあ、プロの技術ならもちろん修正できるけど。
どこの噴火だ？
民生用のモニターじゃ無理ね。
入れよ。高野君だ。俺の教え子。浅川、元女房。
どうも、高野です。
浅川です。
先生、出版部の人が論文の締め切り。
なんであいつらお前に言うんだよ。
先生捕まらないから。
一週間伸びるって言ってくれ。
先生自分で言ってくださいよ。
分かった分かった。陽一はいいのか？
あの子は慣れてるから。
こいつを作ったやつは無意識にしろ手がかりを残してるはずだ。突き止めてもらいたがってる。 証文ばかり。暴君が来るぞ。そう聞こえたか。
何なの。
そして調べてみる。
週間後に死ぬってそういうのなんですけど、深夜番組見てたらいきなり映って、それで電話がかかってくるんだって。
深夜番組ってどこの曲とか。
私が聞いたのは伊豆の方の。
伊豆の方。
うん。
もしもし。
わかったぞ。やっぱり方言だった。消耗は水遊び、暴君は化け物のことだ。
どこの方言なの。
大島だよ。噴火は三原山だ。
大島にお前の局のやついるか。
いると思うけど、通信置いてるはずだから。
連絡先教えてくれ、今夜中に。
何なのよ。
お前はあと4日しかない。動くのは俺とその通信員で十分だ。陽一のそばにいてやってくれ。
もしもし。
ああ、大島の通信員に調べてもらったよ。噴火を予知したのは多分ビデオの女だ。
名前は山村静子。三原山に身を投げて死んだそうだ、40年前に。
じゃあ手がかりは。
直接現地に当たるしかない。明日大島に行ってくる。
大島、私はあと3日しかないのよ。
分かってるよ。
どうかしたのか。
ううん、ちょっと仕事が残ってて。
おばさん、
陽一。
前の家に行った時、何かいるって感じた。ビデオのせいだと思ってた。
トモちゃんだ。
もうトモ子じゃない。
陽一にも見えるのね。全部私のせいよね。トモちゃんが死んで、他の3人も死んで、それで終わるはずだったのに。
どうかな。
あの噂はどこから来たの。
最初に言い出したやつなんかいない。みんなが不安に思ったことが噂に、あるいはそうなってほしいって期待かな。
築地の山村さんもね、昔は大きな網元だったんですが、今はもうほとんど手放しちまって、静子のいとこにあたるじいさんがまだ生きてましてね、息子夫婦が旅館をやってます。お泊まりは一応そちらに手配しておきましたが。
静子はなんで自殺したの。
気が触れたって話らしい。マスコミにひどいこと書かれて。静子は噴火を予知して島中の評判になったんだ。以前から不思議な力があったらしい。千里眼ってやつだ。そのうち物好きな学者が現れた。お前も聞いたことあるだろう、生間平八郎。
追放された人。
生間博士が静子を東京に連れ出して実験を繰り返した。超能力の実在を証明しようとしたんだ。 マスコミは散々持ってはやして、それから叩き潰した。40年も前だが、マスコミのやることは変わらない。
その話なら聞いたことがあるわ。でも確か実験の時人が死んだって
。育間博士が大学を追放されてからの足取りはさっぱりつかめない。多分もう生きちゃいないだろう。
博士を探してどうするの？
静子には娘がいたはずだ。それもいい。陽一を産んだのは間違いだったんだ。
やめて！
あと2日ある。
失礼します。
どうぞ。
静子さんのことなんですけど、
この人が育間博士。
ええ、私がこの家に来る前のことだから。じゃあ。
ありがとう。
帰った方がいい。
当たるも海が荒れる。
静子さんはどんな子だったんですか？
変わってたよ。この辺りに日がない一日座り込んで、毎日毎日ぼーっと海ばっかり見とった。漁師はみんな毛嫌いをしとった。海は俺たちにとっちゃ不吉な場所だ。毎年何人も仲間が飲み込まれる。そんなおっかないもん眺めとったら。
証文ばかりしてると暴君が来るぞ。水遊びばかりしてると化け物が来る。静子さんは人の心が読めたんでしょう。その人が一番知られたくないことが分かったり、つらかったはずだ。
帰ってくれ。
僕にも少しそういう力があるんです。静子の力を宣伝して回ったのはあんたでしょ。陸間博士を呼んだのもあんた。
何を言う。
あんたは静子で金儲けができると思った。新聞社からも金をもらった。
いくらにしろ。
静子の娘のことを話してくれ。娘はどうなった。
知らん。
静子と一緒にいたはずだ。あんたはそこにいた。静子の実験に立ち会っていた。
敵中。風間だ。これは手品だ。しかも低級な手品だ。俺は騙されんぞ。行くま博士、あんた騙されてんだよ。
山村静子が自殺した後、生間博士が娘の貞子を引き取ったの。でも二人がどこに行ったのか音信不通でわからないの。とにかく二人の行方を突き止めて。博士はもう死んでるとしても、山村貞子はまだ40代よ。訳は後で話すから急いで。
多分貞子も生きちゃいない。貞子は念じるだけで人が殺せた。母親とは桁違いの力を持っていた。
じゃああのビデオは？
この世のものじゃない。貞子の怨念そのものだ。俺たちは呪いをかけられたんだ。
ダメですよ、台風が近づいてる。船は当分欠航です。
漁船を渡ってくれ、金は払う。
漁船って言ったって、台風の進路がそれるかもしれませんから、もう少し様子を見た方が。
いい、俺が探す。
え、高山さん、高山さん。
そこで死んでる。貸別荘が建つ前に。
貞子は幾間博士の娘なの。
博士が妻子持ちだったからな。静子との関係はスキャンダルだった。大学を追われたのはそのせいもあるらしい。貞子の死体を見つけてやろう。
それで呪いは解けるの？陽一も助かるの？
できることはもうそれだけだ。恨まれてなかったんだけどな。
静子は海と喋ってた。何やらつぶつぶつぶつぶ楽しそうに。俺は隠れて聞いてたことがある。人間の言葉じゃなかった。
おじいちゃんに悪いでしょ。
おじいちゃん笑ってる。変わる？
ううん。ごめんね。早く帰るから。
どうしたの？
お母さんまだ用事があるから、おじいちゃんによろしくって。
ビデオ見たら何時か。
午後7時7分8分。10分は超えてない。
噂通りならそれがいいと言ってた。
サブ子がこの中にいる。 俺が降りる。 交代だ。お前が引き上げるのはもう無理だ。
いやよ。
がバケツを引き上げる。
こんなことして助かるかどうか。
陽一はどうなる。迎えに行くんだろう。 娘じゃなかったのかもしれない。
え、
貞子の父親は人間だったのか。消えたな。もうよそう。送ってくよ。ゆっくり休めよ。俺は論文の締め切りだ。
ありがとう。
住民の方ですか？
高山隆二の妻です。
ご遺体はもう運び出されておりますが。
私が来たら先生倒れてて。
あなたに何か言い残さなかった？ビデオのこととか。先生の顔、龍二さん、どうして？陽一も死ぬの？まだ呪いは解けてないの？どうして私だけ助かったの？私だけが貞子の呪いを解いてた。龍二さん、何なの？私がして、あなたがしなかったこと。私がして、あなたがしなかったこと。私がしてあなたがしなかったこと、呪いを解くには。ダビングして見せた。
お父さん、うん、今からそっちに行くから。お願いがあるの。陽一のためなの。
呪いのビデオってさ、死なない方法があるんだって。1週間以内にダビングした他の人に見せるの。
じゃあ見せられた人は？
またダビングして見せるのよ、1週間以内に。
それじゃギリないじゃん。
そうそう、ギリないのよ。でも死にたくなかったらやるでしょ。